こんにちは、ハルトです。ナイナー釣りのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。福岡正信が自らの農地で実践した自然農法の思想と方法を示した農業思想書であり、環境論、文明批評、食の哲学を含むロングセラーである。中心にあるのは、不耕起、無肥料無農薬、無除草を柱とする介入を減らす農法である。著者は、現代農業が収量向上や効率化を追う過程で土壌、生態系、人間の食生活を複雑に損なってきたとみなし、自然の働きを信頼する方向へ脳を戻そうとする。本書は単なる栽培マニュアルではない。稲作や果樹、粘土団子などの具体的実践に触れながら、自然とは何か、人間の知識はどこまで有効か、食べることはどのような生き方に結びつくかを問う。農業実践者だけでなく、持続可能な生活や自然観を考えたい読者に向けられた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、不耕起を中心にした自然の自己組織化への信頼。本書の最も特徴的な主張は、田畑を耕さないことを農法の出発点に置く点である。通常の農業では、耕起は土を柔らかくし、雑草を抑え、肥料を混ぜる基本作業とされる。しかし、福岡正信は、耕す行為そのものが土壌構造、微生物、草や虫の関係を乱れ、その乱れを補うために、さらに肥料や農薬が必要になると考える。耕起は単なる省力化ではなく、自然が自ら土を作る過程を妨げないための原則である。稲作では、藁を田に戻し、種を適切な時期に撒き、草や水の状態を観察しながら自然の循環を利用する。ここで重要なのは、何も考えずに放置することではない。人間の作業を減らすほど、観察力と時期の判断が重要になる。福岡の自然農法は、人間が設計者として自然を支配するのではなく、で自然の働きの中で最小限の手を入れる技術として理解できる。次に、無肥料と無農薬が示す土壌と生態系の循環論。福岡正信は、肥料と農薬を現代農業の便利な道具としてではなく、自然の均衡が崩れた結果として必要になる対症療法とみなす。肥料を与えると作物は一時的に育つが、土そのものが持つ養分循環を弱め、作物を肥料依存に近づける可能性がある。農薬も害虫を殺すだけでなく、天敵や土壌生物を含む関係全体を変え、再び被害が出やすい条件を作ると考えられる。本書の無肥料無農薬は、資材を使わないという倫理的姿勢だけではなく、作物、草、虫、微生物、藁、落ち葉が作る循環を農地の基盤に据える発想である。著者が藁を重視するのも、収穫後の残骸を外へ持ち出さず土へ戻すことで循環を閉じるためである。ただし、この考え方は地域の気候、土壌、作物の種類に左右される。したがって、本書は万能の処方箋というより、外部投入を増やす前に農地内部の関係を読む視点を与える本である。さらに、無の哲学による科学文明と進歩観への批判。本書は農業技術書であると同時に、近代的な進歩観への強い批判を含む思想書である。福岡正信は、人間が自然を細かく分析し、部分ごとに改良できると考えること自体に限界があると見る。科学は土壌成分、病害虫、収量、品種などを分けて扱うが、自然はそれらが分離されない全体として働いている。著者が説く無は、何も存在しないという意味ではなく、人間の分別や作為を絶対視しない姿勢を指す。自然を知ったつもりになるほど、人間は余計な介入を増やし、その介入が新しい問題を生むという循環が本書の批判対象である。この議論はしばしば過激で、科学全体への不信として読まれる場合もある。そのため、現代の読者は、著者の科学批判をそのまま受け入れるより、専門知が自然全体を見失う危険への警告として読むと理解しやすい。福岡の独自性は、農法の実践と哲学的会議が切り離されていない点にある。そして、自然食と健康観を農業の問題として捉える視点。本書では、農業の方法と人間の食生活が一つの問題として扱われる。福岡正信にとって、食べ物は市場で選ぶ商品である以前に、土地と季節と人間の体をつなぐ媒介である。やめる現代人の食という問題意識は、加工食品や過剰な栄養管理だけを批判するものではない。自然から切り離された農業が、自然から切り離された食習慣を生み、その結果として人間の健康感も人工的になるという見方である。自然食の原点は、特別な高級食材や健康法ではなく、土地に合った作物を過度に加工せず、季節の流れの中で食べることにある。本家の食の議論は、栽培法の延長にあるため、単なる食事法より射程が広い。何を食べるかだけでなく、どのような農地から、どのような労働と流通を通って食卓に届くのかを問う。現代の有機食品や自然食品への関心と重なる部分は多いが、本書は消費選択よりも、食と脳を分断しない生活全体の見直しに重点を置いている。最後に、粘土団子と世界的普及に見る地域適応の課題。福岡正信の自然農法は、日本の稲作や果樹栽培にとどまらず、 海外の有機農業や環境思想にも影響を与えたことで知られる、本書や関連する活動で注目される粘土団子は、多子を粘土で包み、鳥や乾燥から守りながら土に戻す方法であり、砂漠緑化や荒れ地の再生の文脈でも語られてきた。これは自然農法が単に農薬を使わない栽培法ではなく、植生回復や生物多様性の再生と結びつく可能性を示す。ただし、こうした方法はどこでも同じ結果を生むわけではない。降雨量、土壌、種子の選定、在来植生、動物層、人間の管理体質によって成果は大きく異なる。本書の意義は、完成された技術を輸出することより、土地ごとに余計な介入を減らし、自然の回復力をどう引き出すかを考えさせる点にある。世界的に読まれてきた理由も、細部の農法だけでなく、環境破壊に対する根本的な問いを含んでいるからである。結論として、なる自然農法は農家、家庭菜園の実践者、有機農業に関心を持つ人、環境問題や食の安全を考える読者に適している。実際の栽培にそのまま適用するには、地域条件や作物特性に応じた試行錯誤が不可欠であり、短期間で成果を約束する実用書ではない。しかし、肥料や農薬を足す前に土壌、草、虫、水、わらの関係を観察する視点を得られる点は実践的である。知的な利点は、農業を単なる生産技術ではなく、文明食、自然間をつなぐ問題として理解できることにある。類書の多くが有機栽培の手順、資材、認証、家庭菜園の方法に焦点を当てるのに対し、本書は農法と哲学を分けない。福岡正信の議論には科学批判の強さや実践上の難しさもあるが、その緊張こそが本書を独自のものにしている。自然に従うとは何をしないことなのか、また何を深く観察することなのかを考えさせる点で、農業書の枠を超えた古典的価値を持つ。ご支援いただける場合は、福岡正信ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。